こんにちは。細野豪志と娘の雑談です。今日は年内に補正予算を作ろうっていう状況だと思うので、予算の話でもしようかと。いや、よく知らないんだけど、そもそも予算については。ただまあ、そのどういうふうにお金を使うかを、そのまあ特に国会が中心となって考えてますよっていうことぐらいはさ、想像がついてるけど。そもそも普通の予算と補正予算があるっていうこと？
そうだね。補正っていうのは、まあ、もともとの予算を修正するんだよな。
あ、追加的にじゃないのか。
まあ、追加もあれば減額することもある。まあ、例えば予備費みたいなものを減額して補正で付け替えるとかさ。予備費っていうのは使い方を決めずに積んどく予算ね。コロナが結構大きくなったのよ。でもう年度後半になったら予備費よりは具体的に、例えばこういう困ってる人がいるから給付金にしましょうみたいな議論ってよくある話だよね。
そうか。スケジュール感としては普通に行くと どうなるんだっけ。
補正予算はまあ普通の年だと秋頃やるんだ。4月に組んで年度だから。
普通の予算はいつだっけ。
もう日本の場合は4月からだから。
いや、その通るタイミング、
通るタイミングは、まあ、3月末よっぽどのことがないとね。衆議院で、まあ、1月から2月議論して3月に参議院で決めて、で3月の末までに採決をして4月執行、でまあ普通はまあ前半は普通にやって、秋ごろ、まあ、情勢がいろいろ変わるから、9月から12月頃に補正をするというのがいつものパターンなのね。ただ去年も今年もコロナで大変だったから、頻繁に補正をしてて、この2年ぐらいはその意味ではもう異例だよね。
補正は別に何回までとかそういう決めりゃないんだ。
ないな。まあでもそれは通常は1次補正2次補正ぐらいまでだよね。年明け補正ってことも何度かあったからね。秋に1回で年明けに補正もう1回やるぐらい、
あと数ヶ月分をちょっと調整しましょうっていうことか。
まあそうだね。一応単年度になってるから、まあいろんな例外はあるんだけど、基本的には3月までに執行する形になるからね。
そうすると、3月までに使い切らなきゃいけないみたいな、そういう話も出てくるの？
だからそれはいつも問題になってて、使い切らなきゃならないもんだから無駄遣いがあるんじゃないかとかね。まあ不要っていうのは生じるんだけど、まあ、使わない、要用しないっていうね。で不要になるような予算が多い省庁は今度予算を削ろうって話になってくるからさ、
そう、
まあ、いろいろ財務省のチェックとか会計決算のチェックとか入るから、そうすると無駄遣いをなくすと、逆に予算削られちゃうから、使っておきましょうみたいな話は、まあ、昔から割とあったよね。
そうか、そう。複数年にまたがって予算って、でも作るは作らないのか。計画として作るだけってこと？
例えばさ、防衛費の武器の調達なんかをさ、これはもう単年度じゃとっても無理だよね。
無理そうなイメージ。
開発からしてでこう何年かけて調達するとかだから、そういうのはある。ただまあそれぞれの予算そのものは単年度に計上するから、日本の場合にはもう単年度主義ってのは非常に明確なのね。だからその逆に来年つけつくかどうか分からないって予測できないから、いろんな事業がうまくいかないっていうことも言われていて、
そうだよね。
まあ、その弊害は大きいとも言われてる。
でも見直そうっていう感じはあんまりないんだ。
まあ結局選挙はあるかもしれないから、財政っていうのは民主主義の根幹だからさ、法律があって、まあ、当然予算がないと何も動かないでしょ。
そうだね。
でそれを先まで縛るっていうのは、例えば選挙があって代表が変わる可能性もあるし。
そっか。そっか。じゃあその民意とか世論とかを反映することを重視すると単年度がいいってことになっちゃうってことか。
財政民主主義みたいなものを徹底するとするとね。
なるほど。
ただ国の長期的な計画とか、まあ長期的な、まあ、いろんな政策の執行みたいなことを考えると予測できた方がいいよね。
そっか。そこのじゃせめぎ合いなんだ。ある意味、
まあでも最近は単年度の弊害がすごくよく言われる。どっちかというと長めにいろんなことを計画してやっていきましょうねっていうのがトレンドかな。
基金を作りますみたいなことを発表するときあるじゃん。あれはそういうこと？
まあその基金も、まさに今言ったみたいにせめぎ合いで。
あ、そうなんだ。
基金っていうのは積んどけさ、単年度じゃなくて複数年度支出できるよね。
そのために基金って作るもんだと思ってた。
うん。まあ、それに近いイメージは、まあ、おおよそ正しい。
あ、そうなんだ。
うん。まあ、単年度で使い切る基金みたいなのもあるけど、うん、まあ、逆に単年度で使うのは基金化しなくてもいいな。そういう意味だな。
そっか。
まあ、基金は稀に、税金入れるだけじゃなくて、他のとこからも入れたりすることもあるから。
ああ、なるほど。
うん。いろんなものを、まあ、ミックスして作る。民間のものなんか見れるケースもあるからね。
うんうんうん、
そういう意味でも基金はあるんだけど、基本的には複数年度。例えば処理水の基金なんかさ、
うん、
あの風評をなくすための基金みたいなのを作ってたでしょ。あれなんかは複数年度を前提にしてるから基金化するんだよね。
そうか。で、予算って、うん、その国会議員が口出せる余地ってどれぐらいあるの？
日本の場合には予算の提出権。
うんうん、
あの予算を作る権利は、
うん、
政府にしかない、
うんうん、
審議をする。国会の側ができるのは組み替え動議みたいなのを出せる、
うん、組み替えって何？
予算の組み替え、例えば今であればさ、補正予算の議論であれば、
うんうん、コロナの、
10万円出すと若い子供がいると仮定ね、うんうん、これを もっと違う使い方にした方がいいんじゃないかと提案してる人がいるじゃんね、
うんうん、
その場合にそこは減額するっていう、その提案はできる。で、逆にこっちを違うところを増やしましょうとかね、もっとあの例えば研究開発のお金使いましょうみたいな提案みたいなのがあると思う。組み替え動議みたいな。まあ、ただ日本の場合には、まあ、議員内閣制だから、
うん、
与党は事前協議って言って、
うんうん、
あのずっともう積み上げる。特に予算なんかの場合は、うん、予算策定段階から与党がかなり関与するからさ、
うん、じゃあ
そうすると、うんうん、基本的には与党がもう予算に賛成するから、
うん、
ということは議員内閣制で総理大臣を選んでるところが数多いわけだからさ。
そうだね。
組み替え動議っていうのは野党が出して通らないケースが多いわけ。
じゃあそうか、政府が出してくるときにはもうすでにその今で言うと自民党、まあ、公明党もだけどが話の議員さんが話し合って、うん、ある程度納得したものが出てくるっていうこと。
それを事前審査っていう、
ね、うん
うん。閣議決定の前に事前審査をするね。で、閣議決定されないと当然予算は国会には提出されないから。うん、その意味では、まあ、あの提出された時点である程度通るだろうっていうことを予測できるわけだね。
うん、
まあ、それは法律も一緒だけどね。法律と違うのは、法律の方は議員立法ってあるでしょ。うん、
あるね。
議員が法律を作る、
うん、
あの法制局ってのがあるから、衆議院と参議院にある法制局で法律を作れるんだけど、
うん、
予算そのものはあの議会には提出権がないんだよね。
そっか、意見はだから反映されるけど、うん、提出ではなくてあくまでも組み替えっていうことが。
アメリカの連邦議会なんかは提出するよね。だから安全保障に関するものなんかはかなり議会が主導権握るから。
そうなんだ。
そこはアメリカとは違うんだな。アメリカの場合大統領だから議員内閣制じゃないからね。
まあそっか、与党野党っていうのがちょっと与党色が薄いのか。
うん、まあそこの、うん、議会の、まあ、独自性みたいなものが、
うん、
あのまああれだよな、割と発揮されやすい。
うん、
で逆に大統領とあの議会の多数派が違うこともあるからね。
ねじれてるみたいな感じ。
そう、
うん、
日本の場合には、まあ、参議院はねじれることあるけど衆議院はねじれることないからさ
そうだ ね,
ねじれたらもうそれは不信には通っちゃうから、
うん、
そっか、政権持たない。
なるほど、
うん、
それで予算をやりますという状況で、
まあ、あと予算という意味では、
うん、
あのどうしても出ていく方に目がいくけど入る方も予算だからね。歳入歳出で予算だから、
うんうんうん、
最近はあの歳入より歳出が多いから、
うん、そうだね、
国債発行するわけだよな。
そうだね。
じゃあ財これがいつも議論になる。
そうだよね。いや財政の話は財政っていう回をやんないと多分、
うん、そうなんだ、
収まらなくない？
まあそうだね、
うん、誰か理解できない気がする今のまま説明されても、うん、そうか。じゃあまあ一個だけそのなんか今回の補正予算の見どころはやっぱり今話題になってるやつか。
まあ、圧倒的にコロナ対策だよね。
うん、
まあだからバランスとして、まあ例えば生活困窮者とか中小企業とか支援とか、うん、マイナスの部分を補う予算が多いよね、
うんうんうん、
一方で経済を動かしていきましょうって意見もあってさ、
うん、
そっちとどうバランスするかっていうのが一番難しいんじゃない。
そうか、
うんうん、
そこがじゃあまあちょっと注目するところかな。
そうだね、うん、見どころとしてはその辺の考え方は割と個人個人でも違うかもしれないよね、
うんうんうんうん、じゃあまた財政とかやりましょう。ありがとうございました。